78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
J-O-C.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。さあ、今週は先週に続き環境科学科新藤淳子教授にお越しいただきました。新藤先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生は環境科学科の先生でいらっしゃいますが、どのような授業をまずは担当されているんでしょうか。
はい、まず1年生の前期では基礎ゼミというのを担当しています。
はい、
これは複数の教員で一緒にやってるんですけれども、学生の方も数人ずつのこう2グループに分かれて、で独自にテーマを決めて調査をしたり実験をしたりということをして、最後はそのプレゼンまで行うというようなものです。
はい、はい、これを1年生の前期で行うと。
そうですね、どの学生さんもこの授業は取ります。それからあと後期で環境科学入門とかっていう、その環境に対する一番最初の入門的な授業ですとか、それから3年生になると環境保全学といって、環境を評価し、環境影響をどうやって評価するかという方法ですとか、それの対策をどのようなものがあるかというようなことを学んでいただくような授業も担当しています。
リスクのその管理についてだったり
という。そうですね、はい、
そういった授業を受けた学生さんは研究室に入ってからはどのような研究を行っていらっしゃるんでしょうかね。
はい、私の研究室は実験をしたりということはなくて、コンピューターを使ってデータを解析するとかということが主なんですけれども、昨年の4年生の一人は、先週お話した窒素フットプリントについて、を研究テーマにしていて、その新しい推定法とかというのを行いました。
フットプリントはその一人の人が1年間食事をすることで、どれだけの窒素が環境へ排出されているかを示すものということなんですけれども、その新しい、排出量の調べ方だったりっていうことになるんでしょうかね。
そうですね、推定の仕方ですね。はい、
あとは海外にも行かれてるんですか。
はい、別の仕事では、ということですか。
はい、
はい、窒素の仕事とは別に、最近はネパールの水安全性に関する研究というのを私もやっておりまして、プロジェクトに入っていまして、学生もそれと一緒に、そういうような仕事もしています。
ネパールっていうとどうなんでしょう、あまりこう環境についてピンとこないんですが、水質っていうのは。
はい、水質はものすごく悪いですね。
あ、そうなんですね。
はい、下水設備も ほとんど整っていないので、地下水とか河川水はものすごく汚染されていますし、水道水も、私たちが直接飲んでは病気になるような感じのものですね。
そうなんですね。はい、そこでのではその水質調査だったり改善法っていうのを模索されていると。
はい、プロジェクト全体ではいろいろなことをやってるんですけれども、私たちはその中でその住んでる人たちがどうやって水をこう使っているかとか、どのような水を使っているかとか、というような生活について調べてます。
どうですか、学生さんも一緒にネパール行かれると思うんですけど、どんな感想を学生さん持たれてますかね。
まず最初にはその自分の、お腹について、健康についてすごく心配して、すごく用心深くなりますよね。
はい、その感覚も日本だとないですもんね。
そうですね。
でそこからやっぱり現地の方との触れ合いもあったりするんでしょうかね。
そうですね、山梨大学にもネパールからたくさん学生さんが来ているので、日本でも交流をしてるんですけれども、向こうでもまた交流ができて、というふうな感じですね。はい、
そうなんですね。ということは海外の方もこう交換留学でいらっしゃっていたり、ね、そういった意味でもいろんな刺激を受けることができそうですよね。
そうですね。
どうでしょう、学生の皆さん将来はどのような仕事を目指されている方が多いんでしょうかね。
まあ、あの公務員を希望する人は結構たくさんいます、
はい、
でまたその環境に関わる仕事を直接してみたいというような子もいますし、うん、全く違う仕事を選ぶ子もいまして、うん、まあ、一概には言えないですけどね。
でも環境イコール、ね、全てにつながるので、はい、そういった意味ではいろんな夢を持たれるっていうのは嬉しいですね、進藤先生はこの生命環境学部で学ぶことの、良さ、いい点はどういったところにあるとお考えですか？
まあ、学生さんは割とこう明るくて真面目な子たちが集まっていて、うん、でお互いに仲良く、生活しています、うん、で小さい大学ですので学生と教員との間がすごく近くて、
うん、
でまあ、1、2年生のうちから研究室にこう頻繁に、うん、あのこう訪問しているような子たちもいますので、深く勉強、学生さんが勉強しようと思うと、うん、深く勉強できるっていうような特徴があるんじゃないかなと思います。
距離感ってすごく大事ですもんね、さあそして、リスナーの皆さんから質問もいただいています、はい、相模原市の玲子さんから、窒素は農業に不可欠というお話を、先週されていましたが、対極にあるのが有機肥料だと思います。化学肥料の中で窒素に代わる土壌に優しい肥料というのは生まれていないのでしょうか、というご質問です。
はい、窒素に代わる肥料というのはないですけれども、はい、有機肥料の場合には化学肥料と比べるとゆっくりと分解されてこう土の中に出てきて、うん、それを植物が吸収することができるので、化学肥料ほどこう急激に環境に流出すると窒素がね、うん、ということはありません、
はい、
ただし有機肥料でも毎年毎年大量にやっていると化学肥料と同じように窒素がどんどん土の中に溜まってきて、うん、でそれが結局は環境に出ていくということになってしまいますので、うんうん、まあ、完全なその化学肥料にしても有機肥料にしても使い方が問題だということだと思います、
う
ん、
そうですね、その量だったりっていう、
そうですね、う
ん、はい、リスクを考えながら、調節しながら利用するということが大事なんですね。
そうですね。
さあでは最後になりますが、リスナーの皆さんに先生からメッセージをお願いできますか？
はい、環境問題といいますと例えば大気汚染とか、うん、水質汚濁と汚染とかというようなものはすでに防止技術がたくさん開発されています、
はい、
ただしそれを適用するにはお金がかかるので、発展途上国などではそれが使えないというようなところが多いですね、うん、それから地球環境問題、温暖化とかそういう問題にしても、うん、国際的にどうやってじゃあ解決していこうかっていうところの方が、うん、むしろその技術よりも重要で、
うん、
ですから環境科学っていうのは自然科学だけではなくて、経済とか社会とか、うん、そういうような問題であるわけなので、環境に関心のある方は、ぜひ大学で多角的な視点で学んでほしいと思います。
わかりました。進藤淳子教授、2週にわたってありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから、聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。